皆さん明けましておめでとうございます。京都人町出会いも今年もどうぞよろしくお願いいたします。ということで、今年も下村静子が進めさせていただくんですが、やっぱり年初はこの方にお越しいただかないということで、お越しいただいておりますね。はい、はいはい、
スタンバっておりますが、はい、京都府建築士会会長の江藤でございます。おめでとうございます。
よろしくお願いします。なんか江藤さんと私お目にかかるのすごい久しぶりのような気がしますが
去年は会えなかったんですね。
あ、もう正月そうそうめでたいですね、これね、この、はい、はい、出会えたということ、
はい、
もうそしてもう一方、
あ、建築士会の富江です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今年はなんか4日からもう仕事始めという方が多くって、はい、なんか慌しい思いされてる方も多いみたいですが、お正月江藤さんどうですか？
そうですね、もう休んだ気は、と言いますか、1日今2日ですから、もうあと1日しかないのかと思うとちょっと悲しい気がするんですけど、はい、
富江さんちはどんな感じなんですか？
私は育児世代と言いますか、ちょうど子供が2歳なんで保育園が休みな分、もう仕事ができないですね。早く保育園が始まるかなと思っておりますけど、
ね、それぞれにいろいろなご自身事情をお持ちのようですがさ、今年ね初めての京都人町出会いもんということで、この後じっくりと江藤さんにお話を伺ってまいります。
はい、
さあ最初のコーナーでは新年に向けてということでお話をしていきたいと思うんですが、京都府建築士会会長の江藤さんに、お話伺ってまいります。まず昨年っていうのはこれ建築士業界にとってでも、いろんな年であったでしょうし、その京都府の建築士会としてもね、はい、いろんな年であったと思うんですが、どんな振り返りをしてみると、
そうですね、平成、17年18年からですけどね、アネハ問題の以降もう法改正っていうのがもう矢継ぎ早に出されまして、
うん、
で建築、まず建築基準法が大改正されたわけですね。で、適範の問題とか、よく聞かれてると思うんですけど、建築士確認申請が滞るとか、随分大きな問題になりましたけども、はい、その後建築司法っていう我々建築士をどういうんですかね、管轄するような法律があるんですけども、はい、これの改正が行われたわけなんですね。で昨年の10月でしたかね、業務報酬基準、我々の設計料とかですね、そういうものの業務報酬基準の改定っていう説明会っていうのを行ったんですけども、これでほぼ大団円ですねっていうことを言ったことを覚えております。
ああ、そうですか、はい、それは新しく建築士になられるっていう方、
はい、
および今現在の建築士さんたちにとってもすごく大きな出来事だった、
はいはい、大きなことですね、やはりその受験資格を見直したりですね、それから我々建築士が必ず3年ごとに定期講習を受けなければ建築士として仕事ができないとかね、こういう法律がきっちり決められましてね。でそれ以外にも構造設備には特別な一級建築士の制度がまた新たに加わったと、そういうようなことの中でいろんな強化が行われた、法律の強化が行われたんですね。我々にとっては本当どちらかといえば逆境、逆風といいますかね、厳しくされると、で処罰基準なども厳しく強化されたと。でその中で一つだけ業務報酬基準というのが少し改定されて、今までだいたい決められた設計料よりももう少し高めの設定がなされたということなんですけど、この辺はね、どういうんですか、商売の世界ですから、必ずしも法律がそうなってもすぐ上がるという問題は全然ないんですけどね、
はいはい、
でもそういう一応裏付けがあるということは、我々にとっては一つ嬉しいね、
そうですよね。何のその基準もないままにね、水もんやったらそれはどんどんねダンピングされたりとかってもうそれこそ辛い目にね、自ら首絞めていくようなことにもなりかねないこともありますしね、
でもこの業務報酬基準改定するときにね、国交省が随分見直したんですけれども、その中でやっぱり我々 のそういう建築設計をする人、管理をする人たちの仕事っていうことに、そのお節さん、要するに依頼者ですね、建築主っていう方が、どのように関わっていくか、建築主としての責任っていうのがやっぱりちゃんとあるんじゃないかという議論されたってことは、いいことかなと思います。
はい、
はい、 まあ、それ以外に団体による自律的な監督体制の確立なんていう、こう難しい言葉があるんですけど、
はい、
建築士会とか建築士事務所協会とかですね、
は
あ
は
あ、そういう団体がしっかりと講習をやったりですね、自分たちの会員に対して講習会を開いたり、
うん、
まあ、そういう監督体制という言葉がちょっと固いですけども、資質を向上させる方に、頑張ってくださいよというような、そういうこともこの司法改正の中に入っております。
これは重要ですよね、建築士さんに1回なりました、
はい、
そのままね、時代はどんどん変わっていって、住宅もその時代に応じて変えなければならないようなところもあるのに、そういうことを知らんままで建築士ですって言っててもらうと、やっぱり今度施主さんというか建築を頼まはる側の方もね、困らはるやろうから、自らこう研鑽していってもらうようなことを、その京都府建築士会なら京都府建築士会として、頑張ってるかやってるかっていうのをちゃんと見なさいと、
はいはい、まあ、そういう中で我々がずっと進めてきました CPD 制度とか先行建築士制度っていうのも、はい、きっちりと位置づけられたというところなんですね、うん、
これね、京都が早くに始めはったんですよね、はいはい、その勉強したらちゃんとその分ポイントみたいにして、こうちゃんと勉強しましたっていうのが、
はい、
皆さんに見せられるというものをね、
そうですね、うんうんうん、はい、まあ、そんな、はい、いわゆるその建築界の 法制度改正の大団円を、うん、まあ、去年1年間で、まあ、一応終えたと、はい、いうことですね。
まあ、そういうふうなことをやらはって、じゃあお仕事がどんどんもっとね、やりやすくなっていったのかと。
というと、まあ、そうではなかなかないっていうところもありますね。それは残念ながら今非常に、まあ、建設関係も全てですけども不況の嵐の中におりますので、そうどんどんと仕事があるっていうことでは決してないということなんですね。で、特に政権交代っていうのも次に出てくるわけですけれども、そこの中で、まあ、無駄なものはやめていこうと、建設関係、土木関係系のいろいろな今まで公共発注があったのも抑えられてしまっていると、で全体が冷え込んできているというのはもうこれはやむを得ないわけなんですね。まあ、そういう中で、我々が、まあ、頑張ろうとしているというのはもう間違いないところなんですね。
はい、なんか私はこの番組を通じて、まあ、常に感じることなんですけれども、
はい、
やっぱり京都府の建築士さんたちは、
はい、
まあ、地域に結構ね、こう密着してこだわってお仕事されてる方たちもたくさんいらっしゃるんだなというような印象も持っていて、富井さんなんかのお話聞いててもね、はい、町屋のこととかいろいろね、はい、聞いててもやっぱりなんていうのかな、まず地に足ついてるところが地域っていう気がしたんですけどね。
はい、そうですね、
うん、コミュニケーションとかこう地域の方たちと取られたりとかっていうのは機会とかもあるんですか？
やっぱりその住んでる周り、それ、うん、ずっと親も住んでいてっていうのがあって、その人間の関係性っていうのもありますし、うん、逆にそれが安心感を生んだりだとかしますんで、無理に全然知らんところに行くよりはやっぱりそういうところでしっかりとコミュニケーション取っていきたいなというふうには思ってますけども、
なんかあった時にこう頼れる方がねいるっていうのはありがたい話ですよね。
そうですね、正直言いましてね、大きな不動産会社と、まあ、デベロッパーですねと仕事をどんどんやっていくと、でデベロッパーがこけたらもう仕事が急になくなったと、こういうことをよく聞くんですけどね、まあ、逆に京都はどうかっていうと、もっと地域性の中で仕事を皆さんされていますね。でそういう意味では必ずしも京都はそんな完全な不況の中にどん底ではないんではないかと僕も時々思う時があるんですね。で逆に言うと、それこそ今までのようなその大量消費って言いますかね、大きなものがボンときて、今までの建物をみんな壊して新しく建てると、それを常に狙おうとしていたっていうのが日本全国的な風潮やったんですけど、そうではなくて、
はい、
もっと地域の中で活躍するっていうことが今こそ求められてるのかなという気がすごくするんですね。
年末にもね、話をしてたんですけれども、京都の場合はね、新築の住宅をこれからバンバン建てていくというよりも、今あるそのお家をいかにしてもっと次の時代に住みやすい、そして省エネ型の家に変えていくかっていうところが求められるんじゃないかなと。でしかも京都のその景観にマッチしたようなものとかね、そうなっていった時にやっぱり京都の、しかも近所にあるような建築士さんたちっていうのはすごくね、やっぱ心強いような気がいたしますね。はい、はい、ということで、まあ、後半にもこの話つなげていきたいと思うんですけれども、じゃあここで一曲聴いていただきましょうか。はい、はい、 富士ファブリックで虹。さあ、新年に向けてパート2ということでお届けいたしますが、まあどうなんでしょうね、まあ政権交代、去年から、
はい、
まあ交代はしてみたんやけど何が変わってきたんやいう話もね、ぼちぼち出かかる頃かとは思うんですけれども、
そうですね、うん、やっぱり僕いいと思うのはね、今までこう見えてなかったものが見え出したと。で、予算配分がどうなったか、その辺がきっちり白日のもとにさらされると言ったらいいんですかね、うん、それはいいことかなと思うんですね。ただそれがうまく運営できるかどうかは今後のことですから、
そうなんですよね、まあ、何とも言えないですけどね。去年騒がせたあの事業仕分けなんかでもね、はい、事業仕分けすることが目的みたいな伝え方、うんうん、になってしまって、うん、何のためにあれをそもそもしはったんかっていうところが薄らいでしまうというね、はい、
そうですね、
これ日本のなんかメディアというかのね、あの伝え方の薄さだとは思うんですけれどね、
まあ、そういうこともありますが、 なんといってもその CO2 削減目標値 25% とこう歌い上げられたと、うん、畑山さんが、
はいはい、
これはやっぱり大きいですね。
そうですね、はい、もうそれを目指すんだっていうようなことになったら、じゃあそれ達成するために何していったらいいねんっていう話になりますからね、
うん
うん
うん、経済界は当然反対するんですけども、要するにその、削減するためにはとにかく経済が停滞するという、もうなんどういうんですかね、一方的なそういう考え方だけでこう話されてますね。
呪縛にとらわれてはるんですね、あの方たちは。
これは逆に下村さんに僕はお伺いしたいんですけどどうなんでしょうか。
いやいや、
は
い、いや、あのね、はい、年末その、話出てましたけれども、はい、新しいやっぱり社会を食っていくんやっていう感覚ですから、はい、産業自体も産業構造もね、うん、その、ここで転換期やと思わへんかったらあかんと思うんですよね、うんうん、だからもし今まで通りの重工相談なんか、古臭いやり方をしようとしてある人たちにとってはものすごいマイナスなんかもしれへんけれども、はい、もう生まれ変わって新しくするんやっていう発想とか想像力のある人たちにとってはものすごいビジネスチャンスだと思うし、新しいこれで産業が生まれてくるっていうことを考えると経済効果大きいと思うんですよ。
なるほど、もうぜひそうしていかないとダメですよね、
はい、住宅もそうじゃないですか、はい、年末ちょうど気候ネットのね、麻生先生来られた時にはい、おっしゃってましたけれどもね、
はい、
うん、まあもうローテクなんだけれども、はい、でもそれをこれからの新しい社会を築いていくときに活かせる技術としてどんどん組み入れていくことができる、うん、それこそ地域の人たちの持ってる技であったりとか、うん、そういうものを入れていくことによって活性化していくって、うん、もうこれ地域経済、うんうん、雇用の話ですよね。
そうか、そういう観点でちょっと新たに頭を切り替えていかないといけないところなんですけれどね、
うん、
一つは京都市がずっと進めてきました新景観政策ですね。これがまた一段を迎えるって言いますかね、うんうん、ひとまとめができる、総まとめができるんですね。で、1月の31日に、市民向けのシンポジウムを開催して、そこで、まあ、発表するということになるんですけども、新しい、まあ、そのデザイン規制の見直しとか、うん、眺望景観を作ったとか、まあ、それをどうやって運用していくかというところがポイントになってくるんですけどね、
はい
はい、だからここで今までその京都市のその景観をきっちり後世に伝えるという大目標があって、でそれとともに今の建築をどう考えていったらいいかということを、これはまあ当然規制ということも出てくるわけですけども、このあたりの話が、まあ、一つのひとまとめになるというところなんですね。で、それと同時にもう一つありますのがね、平成の京町家策定という研究会というのがあるんです。で、これまあちょっと 略称なんですけども、分かりやすいからこれでお話したいと思うんですけれども、はい、京都のその、まあ、伝統的な町家、あるいは、在来古法である木造住宅をどういうふうに考えていったら、本当に今いう低炭素ですね、が獲得できるような、住宅になっていくか、そしてしかも景観の問題ですね、これも なんかこう京都らしさというものが強く出せるようになるかと、これずっと検討してきたんですけども、これももう合わせてやはりこう発表されていくわけなんですね。はい、だから京都の場合というのは結構面白い場所にありましてね、で要するにその低炭素さえ獲得できたらそれでいいわという、そういうことでは決してなくって、それが景観であったり伝統であったり、そういうものと密接に結びついて、一つのものになっていかないといけないと、
ね、
まあ、こういう条件付けがされているわけですね。
京都のやっぱりなんか、 暮らし方っていうのが生かされるような住まいでないといけませんもんね、
う
ん、はい、
そうですね、
うん、あのもちろんね、その必要ないものはどんどん淘汰されていってるんでしょうけれども、あの本当に持っていたいい暮らし方、うん、質のね、
はい、
いい京都の暮らし方っていうのが、うん、私はあの住む、うん、箱というか住宅によって変わると思うんですよ、本当に残っていくのか、はい、それとももう形骸化するのか、あるいはいらないものとしてね、
はい、
あの捨てられてしまうのかってね、はい、なんか住んでいる家によって随分変わってくるような気がするので、
うん、
やっぱり人間の京都の人たちが培ってきた知恵っていうのが生かされるのは、はい、京都らしいやっぱり住まい、
そうですね、京都らしい住まいっていうのをやっぱりちょっと地域性を出したものを作っていかないとあかんかなっていうふうには思いますね。あの全国一律の設計手法で作った建物がもしポンと街中にできてしまったら、そこに京都らしさの生活っていうのがはまらなくなって、それがだんだん京都らしい暮らしができなくなってきたりっていうこともあると思うんで、やっぱりその文化に根ざしているものっていうものをちゃんと箱の形に、家の形にしてあげないといけないんだろうなっていうふうに思って
ます。それをね、保ったままで、あの十分低炭素社会に向けた住宅っていうのは作れると思うんですよ、うん、でそれね、やっぱり専門性を持ってはる建築士さんたちとかに頼らざるを得ないわけですね、一般の人たちは。だから本当にその分野の、知識も持っていただいて、うん、あのアドバイスしていただけるようなそういう人たちがね、
うん、
こう生まれてくると私たちも安心して尋ねられる。今だったらわからないんですよね、
そうですね。そこでね、その平成の京町屋研究会でですね、うん、作庭研究会で検討した中で僕面白いなと思うのは、あの、なんて言いますか、長期有料住宅がやっぱりある意味ではモデルになってるんですね。でも長期有料住宅っていうのはいかにこう断熱性を高めるかっていうところにぐっとこうあの視点がいってしまいましてね、うん、まあ悪く言う人は魔法瓶住宅だって言ってるんですね、
うん、
魔法瓶住宅っていうのは、魔法瓶っていうのはもうまさにそのそれこそ断熱性の素晴らしいものですけど、それだけであって外界とは全然つながらないというこういう意味なんですね。でその外界とつながるというのはいろんな意味があるんですけど、コミュニティを形成する一つの要因になるということもあるんですが、もう一つ京都の場合は景観があるんですよね。京都らしい景観という意味でもつながらないと、まあ、つなげることもできなくはないですけど、それを意識強くはしてないわけですね。だからそのあたりを全部総合的に考えて平成の京町屋というモデルを考えようということを、まあ、ずっと京都中心に検討してきたんですね。でこれも合わせて発表されるというところに今なってるわけなんです。
やっぱりその魔法瓶住宅とか、外とつながらないとかっていうのを打ち破るためには、やっぱりさっき言った暮らし方なんじゃないですかね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
ね、
その暮らしからそれが出てこなければやっぱり、うん、あのまあ、どういうんですかね、それこそ月の世界に一つ家を建ってその中は快適だと言ってるのと変わらなくなってしまいますもんね、
うん、今のあの日本人的発想はそうなんですよね、自然は大切だと、
うん、
自然と親しみたい、自然の中に行きたいって言って、行って何するかって言ったら、あの虫が入ってきんようにぴったりね、あのなんかまあキャンピングカーなりテントでも何でもいいんですけれども、あのガーって締め切ってしまって、ね、あのともすればエアコンかけたりとか、カラオケしたりとかするというね、それは
冷蔵庫持って
た、それは違うと、
はい、
やっぱりだから、まあ、あの京都の中で暮らしていって、はい、低炭素なしかも社会を作っていこうというふうなことをするんであれば、あのもちろん景観のこともね、大切にした上でですけれども、あの暮らし方、京都の人たちが例えば旬を楽しむとか、季節を楽しむとか、あるいはその夏の夕闇迫る頃のね、涼しい風を楽しむとか、そういうふうなことをしてたっていう、そういう質的なこう上質な部分を残した暮らし方ができるような家で楽しむっていう、暮らしを豊かにしていくっていう、そういうのがすごいキーワードになりそうな気が しますけどね。
そうですね、うん、でそれをね技術的にどうしたらいいんだっていうとね、うんうん、結構これ難しいんですけど、まあ、今言ってますのはやっぱりそういう家の中にも暖かいきっちりと断熱性を保った部分と、うんうん、そうでなくて外界とほとんど変わらなくてもいいという部分とこう区分けしていこうじゃないかと、うん、でよくダブルスキンなんて言葉言われてる建築用語では言ってるんですけども、まあ、あるところにはそういう広縁みたいなところは半分、まあ、寒い場所、そこから内側は本当に断熱された場所という、うん、そういう区分けを強弱つけてやっていく、うん、でその外側の部分っていうのはやはり全体のこう景観っていうことも考えて作っていこうと、まあ、そんなふうなことでまとめているところなんですね。
はい、広縁の話でいうとね、今は、
はい、
そういう、まあ、広縁とか縁、なんていうんですか、廊下の部分ってね、はい、無駄なスペースになってるし、そんなん作るぐらいだったら部屋にして
そうそう
広くする方がいいやんみたいな ね、
そうですね、
効率性だけを追い求めた結果、うん、なくなったから、そこで本当は空気が干渉されてたのに、冷たいね、はい、外からの空気をそこで緩めて、部屋の中には入ってきんような役割とかになってたのに、うん、それを無駄なものっていう風な捉え方をしてしまった途端に、まあ外の冷たい空気が直接部屋と接してしまうような作りになってしまったとかありますよね。
だからもうそれこそ容積率いっぱいに建てられるところまで建てようと、でその中の内側は技術的に全部こうバリアにしてしまってね、魔法瓶の中にしようという、こういうことになってしまうわけですけど、今おっしゃるようにそういうその辺の無駄であるかどうかっていう発想にもう少し暮らしの観点を入れてね、あるいは景観地域っていうことを入れて考えたら変わってくるだろうなと思いますね。
で、住宅はやっぱり、まあ、個人のものであるんだけれども、でも町を作っている大きな要素で、はい、その住宅一個一個が集まって町が作られていくわけなので、まあ、要はね、どんな町を作りたいかっていうところにもつながっていくんですよね。
そうですね。
どんな暮らし方をしたいんや、この京都でっていうね、でどんな京都であってほしいんやっていうところからのやっぱり発想っていうのも必要なんでしょうね。
本当そうですね。
地域に帰属しているっていう意識も大事なんですよね。
本当そうですね。顔の見える地域社会で僕たちもやっぱり働き場をそこに求めていくと、でアドバイスできることをどんどんしていって地域の人と一緒に仕事をするというのがやっぱり求められているんやろうなと思いますね。
そうですね、はい、まあ、その建築士さんの役割っていうことになってくると思うんですけれども、どうぞこれからね、年末言ってはったその住宅のエコポイント制度とかがスタートしてしまって、で、まあ、直そうと思わはる人がやはる、でも、ね、信頼できる、どの人に聞いたらほんまにそのあたりのことを、親身になって教えてくれはんのかとかっていうのは私たちに分からないですよね。で時々建築士会からもね、気付けてくださいよっていう、なんか悪徳業者さん、ね、
はい、
業者があったりするから気付けてくださいよって注意喚起もしてくれてはるけど、でもそういうのが始まるとね、まあ悪い言うたら混ぜこぜになってしまって、私には分からないっていうのが出てきたりとかしてしまうので、そういう時にはっきりね、この人に頼めば大丈夫、こういうふうな人やったらどうもなんやんでっていう分かりやすさをこう示してもらうっていうような、そういう役割もちょっと担ってもらう方がいいん違うかな。
そうですね、はい、新しい制度の CPD 制度はまさにそういうことを目指しておりますんで、ね、
そうですよね、
はい、頑張ってやっていきたいと思います、はい、
なんかマークとかつけたらいいんですか？それはない
ね。先行の方はあるんですけど。
ああ、なるほど、はい、そうですよね、なんかもう少し一般の人たちにも分かりやすいような情報発信の仕方とかね、
はい、
そうですね、
はい、
そういうことをしていただけたらいいなというふうに思いますが、はい、個人的にはどうなんですか、江藤さんと宮さん、それぞれなんか今年の抱負みたいなのは。
まあ、僕は、まあ、今年はです、ね、建築士会 の、 その新しい制度を何とかやっていきたい、個人的にはまあ仕事をどんどん広げていきたいと思ってますけれども、
私はそうですね、町屋の改修の仕事をもっとたくさんしていきたいなと思います、
ね、
そういう環境のことやとかは、まあ、去年まだちょっと考えが浅いところもあったんで、今年はもう少し一歩深く考えてやってみたいなって思います。
ね、京都には町屋がありますから、ここを一つ拠り所として全然違う業界の人たちとか分野の人たちと町屋で暮らし方、環境、景観とか、あるいはそのもっと他の道具とか、そこに使われているいろんな技術とか芸術とか、そういうところとすごいつながっていくので、
はい、
これ一つキーワードにして今年もね、はい、より良い安心安全で、はい、その質的に上質な暮らしが心豊かに送れるような、はい、そういうのに少しこうなんかこの番組自体も
そうですね、
ちょっと、はい、役立てるような番組になったらいいなというふうにね、はい、感じました、はい、ということで今年もまた皆さん1年間よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そろそろお別れの時間です、今日のお相手は私下村静子と、
はい、会長の江藤です。
富家です。
でお送りいたしました京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。
さよなら。
さよなら。